ピリピの手紙の中に出てまいりますように、思い煩いということが湧き起こったときに、ただことごとにですね、むしろ感謝を持って祈りと願いを下げなさい、あなた方求めるところを神に申し上げるよいという、ピリピの手紙の4章にこう夢の言葉が出てまいりますね。あなた方の主にはいつも喜びなさい、繰り返して言うよ、喜びなさい。喜びというのは感情の表現なんですけど、意思的な喜びというのがあるんですね。そういう墨が、意思的な喜びの墨が出てまいります。いろんな出来事を通して私たちはもう本当に心がぐしゃぐしゃになってしまいやすい、思い患いということが飛び込んでまいります。いろんなことを経験しますけども、だけどもその処理の仕方においてことごとに感謝を持って祈りと願いますね。その思い煩いを自分の意思を持って祈りに変える、祈りに変えて神様に申し上げて、自分で持ってないでそれを神様にお祈りしてしまうという、これもですね、処理の仕方の大切なことです。これ意思でやらなきゃいけません。感情ではできませんね。そうするときに神様の平安があなたの心と思いとイエス様にあって守りますよってこう約束なんですね。その次ですが、最後に兄弟たちは全て真実なこと、すべて立っておくべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れること、また徳と言われるもの、称賛に与えるそのものが、それのものを心に留めなさいって書いてある。良いことだ、良い技、見ること、聞くこと、良いものを選択して、私の心の中に入れなさい。その中に言葉が、良い言葉が、信仰の言葉があるわけですね。大切です、これは。朝ごとに聖書を開いて読んでいるということ。祈祷会、礼拝の中で御言葉が語られる、信仰の言葉が語るときに必ずそこにいて、御言葉を聞いていること。すごく大切です。聖書を開くことが一日なければどうでしょうか。三日なければどうなんでしょう、どうなるんでしょうか。一週間聖書を開かないで祈りもしなかったらどうなるんでしょうか。私たちはこの世の本当に様々な悪しき言葉、不信仰の言葉、汚れる言葉、いろんな情報がどんどんどんどんどんどん入り込んでいるわけでありまして、私たちは圧倒的にそうした情報に、言葉に、出来事にデーッと流されてしまう。どこで信仰に立つことができますか。当然ひっくり返るのは当たり前であります。流されてしまうのは当たり前のことです。自分の信仰に立とうとしてもそれは不可能なことなんです。私たちは信仰の言葉を語ることの大切さ、お互いの間においてもですね、不信仰の言葉や人のところを引き下げる言葉や非難の言葉や愚痴や不平や不満をその唇を通していっぱい語ってしまいます。私はそうなりやすいんです。でもそうじゃなくて、私たちが信仰の言葉を語りたいですね。主なる感謝と喜びの言葉を表現したいですね。信仰の言葉を語る人がその人、その言葉が語る人を変えるんです。聞いた人を励まします。反対に不信仰な言葉、信仰の言葉をその人が語りますと、その人がダメになります。その不信仰の言葉は周り聞く人たちに影響を与えていきます。皆さん、このアラノを旅する旅が失敗したのはここなんですよ。ここなんです。驚くべき経験も次の経験もしながらですね、彼らはエジプト的なものがいっぱい残っておりましてね、身につけましたね。その修正が効かなかった。この世から贖われた私たち、この世に使わされている私たち、だけど私たちが言葉を取捨選択しなければならない。聞くことだ、語ることだ、私たちは良いことだ、幸いのことだ、人を幸せにすることだ、慰めることだ、励ますこと、そして信仰のことだ、真理の言葉をどうぞ用いることができます。 特に信仰者の交わりの中で私たちはそれを語らなきゃいけない。残念なことでありますが、ヨシュアとカレブの素晴らしい信仰の言葉がね、すでに彼の中にはもう恐れと不信仰が支配してましたから、入り余地がなかったんですね、信仰の言葉が。すでにその心と思いが恐れと失望と不信に傾き、絶望に支配されているこの彼らにはですね、カレブとヨシュアの信仰の言葉が入らなかった。むしろ信仰の言葉に対して彼はどういう態度を取りましたか。10節、前回主は彼らを意志で打ち殺そうとした。恐ろしい罪です。恐れや信仰、その支配、信仰を打ち消す信仰が蔓延しているこの神の民は、もはや皆さん、この回収、神のために、この回収にもはや何の輝きも命も力も魅力もありませんね。不信仰で汚れた魚の種になります。皆さん、私たちはこのような霊的な状態を本当に恐れます。私たちの教会が、私たちの信仰者の交わりが、そういうもので支配され流されていったら、私の教会は命も輝きも何もかも失ってしまいます。そういう教会に行きたいと思いますか。礼拝に行ったら、まあ、あちこちうがつなったり、口が愚痴があったり、不信仰があったり、ああだこうだ、こっちはあって喧嘩があったり、戦い、そんな教会に行きたいと思いますか。神様はそういう教会を滅ぼされます。魂を与えてくださる教会、つまがかせる教会、神様がそこにご臨在なさらない教会。キリスト教会だと看板上げてますけど、立派な会を作ったとして、もしそこに神の豊かな、神の聖霊が喜びたものとこの臨在や証しがなければ、その教会層を見れば皆さん捨てられますよ。教会がなくなるってことがあるんです。皆さん、ヨーロッパ行ってごらんなさい。ドイツでもそうです。イギリスでもそうです。ジョン・ウェセレがここで説教したという由緒正しい、本当に立派なですね、素晴らしい教会がありますが、入り口に何て書いてありますか。法整備って書いてある。売り物って書いてある。そういうことがあるんです。私はドイツに行った時にそれを見てきました。私たちは本当に恐れたいと思いますね。もはや神の民としての存在の意味も証の力も完全に失ってしまっているという、そういうことがありませんよ。確信と希望を失ってしまった無力無気力のうごまし、絶望と悲嘆だけが支配しているところの群れ、そういう回収ってものが本当にもはや神様が取り扱うどころか裁かれるほうがないのでありますね。神様の怒りとモーセの問いなしがその後に出てまいります。14章の10節に12節、その時主の栄光が会見の間際からすべての人たちに現れたと書いてありますね。そして主はモーセに言われます。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまうと、このような回収ももはや滅ぼすとおっしゃった。そしてモーセ、私はあなたを立て、あなたの子孫を起こし、あなたを彼らよりもっと多いのに強い国民にするのだと、こういう言い方をなさいました。かつて人類を作ったことを悔い改めた神様が、このノアの洪水をもってリセットなさった。人類を滅ぼしリセットなさった。それをここでモーセに提案なさるんです、神様。